猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第193回始まります。はい、今週はですね、本当は猫好きさんとスカイプで収録できるはずだったんですけど、ちょっと私の方の仕事がトラブりましてですね、残念ながら一人収録になってしまいました。タイミング合わず、せっかく準備はしていただいてたんですけれども、スカイプのちょっとね、残業で仕事帰れなくなってしまってですね、まああとバタバタしていて、その後スケジュールも合わずということなので、一人喋りでお送りしますということでご了承ください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はですね、お彼岸の話をしてみたいと思います。最近なんか季節にまつわるような話しかしてないような気も しないではないんですけれども、まあまあ、たまたまね、お彼岸だったのでというか、まあ、実際には先週なんですけどね、先週の3連休の時、春分の日ですねがお彼岸の、まあ、一番のその中の日ということなんですけれども、まあお墓参りに行ってきましたよ。はい、でまあお彼岸というとですね、まあやっぱり春分の日、秋分の日と春と秋に1回ずつ、まあ、あるわけですけれども、ちょっとウェブの方で調べてみたらですね、まあ、お彼岸の定義としては、春分の日、まあ、秋分の日、それの前後3日間を合わせた7日間をお彼岸と、厳密にお彼岸と言いますと。で、まあ、あれですよね、今年の場合だと3月17日の金曜日が彼岸の入りで、3月20日月曜日が春分の日で、お彼岸の中日と、彼岸の中日と。3月23日木曜日が彼岸明けということで、まあ、知らなかったんですけど1週間あるんですね、お彼岸の期間というかですね。はい、で、いや、私はもう本当にその彼岸の中日だけが彼岸の日だとそもそも思っていたんで、まあ、その辺は結構調べてみたら勉強になるなと思いました。うん、で、まあ、私の実家は島根というか出雲なので、まあ、遠いので、で嫁ちゃんの実家がまあ都内で、横浜からだと車で30分1時間ぐらいなので、大体はいつも嫁ちゃんの実家に行って墓参りをしているということですね。で、今年もですね、19日に、墓参りに行ってきました。まあ、ちょうどね、日曜日ということで、兄弟、みんな働いてるんですけど、まあ、兄弟が、嫁ちゃんの兄弟が、お父さんお母さんのところに集まるということで、まあ、実家に集まるということで集まりやすいなというんで、まあ、3連休のうちの中日の19日にお墓参りに行ってきました。暖かくて、まあ、いい天気で良かったですね、今年は。はい、で、まあまあまあその嫁ちゃんの実家に、嫁ちゃんの兄弟3人ですね、嫁ちゃん含めて3人と、まあ、集まってですね、夫婦で来てたのはうちだけでしたけれども、まあ まあ、そんな感じで集まってお墓参りに行って、でご飯食べて帰ってきたという感じですかね、うん、で、あれですよね、まあなぜか、まあ、春分の日なんだけれどもお彼岸ということでお墓参りがセットになっているというのは、これは日本だけの風習のようですね。オールアバートの方でおっしゃってみましたけれども、他の仏教の国では特にお彼岸という日があるわけではなくて、日本だけの行事というようなことで、まあ、仏教の行事というかですね、みたいになっていますけれども、まあまあちょっと不思議な感じがしますよね。本当にもともとはね、仏教の行事だと思ってたんで、仏教国でもみんなお彼岸をやってるのだと、インドとか、まあ、その仏教をね信じてる国はのではそういうことをやってるのかなと漠然と思ってたんですけど、どうやら日本だけの風習ということですね。はい、まあどっちかっていうと春分の日に結びついてるんで、仏教というよりは神道の方に近いんですかね。太陽神に結びついてるということなので、感覚的にはどっちかというと神道の方に近いような気はしないではないですけれども、まあなぜか、まあ、お彼岸ということから言うと仏教の行事というようなことのようですね。ウェブの方でいろいろ調べてみると、はい、で、まあ、そんなこんなでお墓参りをしてですね、まあ、これ年に2回だいたい夢ちゃんの実家は必ずまあお彼岸の時にはお墓参りをするということがお約束になって、まあ、そこの時に兄弟が集まるっていうような、ね、こともお約束になってるんで、まあ、まあここ何年もそういうのは続いてますけれども、面白いですね、はい、割と真面目にやってるなっていう感じがしましたよ、はい、まあ、まあ真面目にやってるなというか、まあ、まあまあいいあれじゃないかなと思いますね、はい、でまあお墓参りに行って帰ってきて、でまあ、実家で外でお食事というより食事というよりはですね、まあその実家でみんなでお昼ご飯食べたりとかっていうことなんですけども、まあお彼岸というとあれじゃないですか、ぼた餅というか、必ずそういうのが、嫁ちゃんの実家の場合はセットになってましてですね、はい、でまあ、ご飯食べた後のおやつの時間になって、まあ、お約束通りポタ餅が出てきたということですね、はい、でポタ餅とおはぎってお彼岸の場合あるじゃないですか。これもどう違うんだろうねと思って、やっぱりそのオールアバウトの方を見てみたらですね、春のお彼岸がぼた餅で、秋のお彼岸が、おはぎということで、まあ、季節の花に合わせてということなんでしょうかね。春に咲くぼたに合わせてぼた餅と、で秋にはおはぎの花にちなんでおはぎというと、全く物はほぼ同じということなんでしょうけどね。ただ厳密に言うと、ぼた餅というのは大きくて丸っこいような感じの小豆が塗ってあるあれですよね、小豆というかあんが塗ってあるお餅ですけれども、おはぎは小ぶりで少し俵型に成形すると、形は俵型にするというのが違いだということみたいですね、はい、であんこの方はですね、まあ、小豆が秋に収穫されるので、取れたての小豆が使える秋は皮ごと使った粒あんだということで、おはぎは粒あんで、ぼた餅は冬になってか冬を越して春になって硬くなった小豆は、まあ、皮を取ってこしあんにして使うから、ぼた餅はこしあんということで、 まあ、そういう違いがあったんですね、うん、まあ言われてみればそうかっていう感じなんですけれども、そういえば、ボタモチってこうしたんだよなってあのふと思ったのは、まあ、そういう理由があったということなんでしょうね。はい。でちなみにぼたもち出てきましたが、ゆめちゃんの実家のおやつではね、私は一緒に出てきた菓子をもちろん食べました。微妙にやっぱりこしあんだったんで、私つぼあんの方が大好きなので、なんとなく菓子餅の方に手が伸びてしまいましたんで、菓子餅の方を食べましたというお家なんですけれどもね。はい。皆さんのはそういうふうにぼた餅とか菓子餅とか、まあまあそう、あとお墓参りとか、まあ、その辺はお彼岸ということで やられたんでしょうかね。うん。まあ、こういうふうにして一つ一つ調べてみると結構面白いなとなんとなくは分かっているんですけれども、ね、よくよく調べてみると、そういう例えばおはぎとぼたもちの違いだとか、そういうふうに調べていくと面白いなというふうに思いました。うん。はい。で、まあまあそんな感じでですね、まあおやつを食べて、でまあちょっと休憩して、で帰ってきたという感じなんですけれども、なんとなくね、まあ年に2回の行事なんですけれども、いいかなという感じがしましたね。まあ、ちょっとのんびりしてていいかなという感じがしました。はい。で、まあ、お墓もね、お墓参りも一応その、嫁ちゃんの実家はまあ分家というかですね、お父さんが次男だか三男だかということなので、まあ本家ではないので、お父さんの方のお墓は、本家の方で、まあ、ちゃんと守られているんで、まあ、あんまりそちらの方の墓参りはあんまり今までは してなくて、でお母さんの方のお墓が、まあ、お母さんの方はもういろいろな、まあ、事情で、お母さん以外にはそのお墓を守っている人はいないということになったので、もうもっぱらお墓参りというと、そのお母さんの方の母方の方のお墓に参ってきたという感じですね。うん。毎回基本的にお墓参りというと、その嫁ちゃんの母方の、お墓に参ってくるという感じですね。うん。まあ都内なんですけどね、ちゃんとした立派なお寺で、まあそこにお墓があって、ちゃんと墓石もあってっていう感じで、まあ、ちょっと小高い山みたいに、お墓全体がまあ小高い山みたいになってるところに、うちごとにまずそのお墓を区分してあって、置いてあるという感じなんですけれどもね。うん。なんか都内というとあんまりその広大な土地がないので、結構ねそのマンションタイプったらおかしいですけれども、そういう外にお墓があるっていうのは割と珍しいなと思う感じだったんですけれども、まあ、まあまあ嫁ちゃんの、ところのお墓はしっかり普通のお墓ですね。はい。ちゃんとお寺の中に、まあ、ちゃんとそういういろいろなお家のお墓がちゃんと整然と並んでるっていうような感じ、墓石が並んでるっていうような感じの墓ですね。はい。まあそういうなこんなで、感覚的にはやっぱりあれですね、私の実家の方のお墓とあんまり変わらないような感じで、まあ、やっぱりちょっと小高い丘の中に、うちごとに区画が整理されて、まあ、墓がいっぱい並んでるっていう感じで、あまり平地というよりはですね、そういうお墓、がその小高い丘というかですね、丘の中に点々というか、まあまあ並んであるわけですけど、まあそういう感じなんで、ああ随分似た感じだなという 思いはありました。はい、でまあ線香焚いてお花変えてみたいな、もう本当にあれですね、で水をかけてとかね、本当にオーソドックスの墓参りでしたね。はいはい、まあ、そんな感じで無事お彼岸も過ごせたということになりました。はい、ということで、まあ、今週の本編は、お彼岸の話をしたんですけれども、いやはやもう本当にね、あっという間にもう3月も終わりで、今日は25日かな、あともう1週間もすれば4月ということで、本当早いですね。何をやってたんだろうこの3ヶ月はっていう感じで、あっという間に正月から怒涛のような3ヶ月が過ぎていったわけですけれども、まあまあ、大可なく過ごせたのかな。ちょっと仕事はいろいろとトラブりましたけれども、まあなんとなく大きな病気もせずになんとなく過ごせたかなという感じでした。はい、ということで今週の本編は、お彼岸の話をしてみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
どうも、しゅんせいです。私はポットリのキャスト話してもいいですかという番組で、皆様のもとにゆるい雑談をお届けしております。 iTunes や WordPress などのサイトで配信しているので、ぜひポッドでで検索してみてください。 Twitter は @poddode、 ハッシュタグもポッドでです。皆さん、ぜひポッドリのキャスト聞いてみてください。では。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まずは3月18日にウーさんからホッピー発売55周年記念の赤ホッピーですってといただきました。味は何が違うのか分かりませんでした、せーれわらといただきました。はい、これは、インスタグラムですね。はい、ホッピー55周年ですか。あ、赤ホッピー、ちょっとあのラベルが赤っぽい感じの枠がついてるラベルですね。はい、いや、白と黒はよく知ってますけどね、赤ホッピーって何でしょうね。確かにね、なんとなく白ホッピーに近いような感じがしますけれどもね。ホッピーというのも、まあ、美味しいですよね。ビールテイストの焼酎、ビールテイストの、ホッピーを焼酎で割ってなんちゃってビールにして飲むという感じなんですけれどもね。いや、ホッピーというのはまあ、当たり前ですけれども、東京に出てきて初めてそういうのがあるんだというのを知りました。はい、田舎にはなかったですね当時。はい、つうか、まあ、あまり、まあ、就職して東京に出てきた、東京というか関東地方に出てきたので、まあ、それまで未成年だったんで、そもそもお酒あまり詳しくなかったっていう話は、詳しかったら逆にはまずいですけどね。はい、はい、ということで、ウーさんありがとうございました。はい、そして、次に野良重さん、今日の一杯恵比寿余韻の時間ということで、ああ、恵比寿の余韻の時間ですか。これ最近また出始めましたよね。青いラベルでしたっけ確か。インスタグラムに写真をいただきましたが、ジュエルロプション余韻の時間という、これは美味しいですよね。はい、赤いやつと青いやつと2パターンありますけど、ジュエルロブションシリーズ、はい、私も飲んでますけど美味しかったですよ。はい、ありがとうございます。でもなんか最近は私やっぱり恵比寿だと上面発酵の花のなんとかっていうやつが好きですね。なんだっけな、ど忘れしちゃった。はい、どっちかというとそっち血の方が恵比寿としては好きですね最近は。うん、はい、あとはまあ本当にノーマル恵比寿とかね、シルク恵比寿とかなんですけど、まあちょっと珍しい感じの、味がしますんでね、私はどっちかというとそっちの方が好きかな最近よく飲むのはっていう感じなんですけどもね。はい、 そして3月19日私が宮崎に出張した弟からお土産でもらいましたということで、地元限定の霧島、黒でも赤でも白でもないという単なる霧島ということですね。宮崎限定霧島ということで、これどうも地元でしかやっぱり手に入らないらしいですね。芋焼酎霧島ですけど、赤霧島とか黒霧島とかこっちの方では必ずそういうものなんですけれども、何もそういうのがつかない単なる霧島、度数20度という、 もう限定品、宮崎限定品らしいんですね。はい、美味しかったですよ。お湯割りにして飲んでみましたけれども、はい、とても美味しい感じです。なんで赤霧とも黒霧ともちょっと違って、少し味がそれよりも赤霧とか黒霧よりも少し濃いっていうか、その芋焼酎の味がしっかりしてるなという感じがしましたね。はい、非常に美味しかったですね。まだ残ってますけれども、ちょっとお湯割りにしてちびちび飲んでましたけれども、これは嫁ちゃんの弟、まあ私から見ると義理の弟になるわけですが、嫁ちゃんの弟がたまたま宮崎に出張した時に、もう地元は逆に赤霧とか黒霧が全部県外に出荷されててほとんどなくて、この霧限定の霧島しかもう残ってないぐらいの、黒霧も赤霧も なくて単なる霧島しかもうないよっていう状態だったらしいですね、宮崎本場の宮崎の方は。はい、で確かに飲んでみたら美味しかったということで、何本か送ったうちの1本を分けてもらってきました。お土産ということでですね、はいはい、ありがとうございます。それに対してケンジさんがいいですね、ご報告楽しみにしてますということで、今ちょっと報告させていただいたんですが、非常に美味しいお酒ですね。はい、黒霧や赤霧よりは、まあ、本当にちょっと濃いめの味かなという、心持ち濃いめの味かなという感じがしました。はい、そして3月24日、丸M さんから今週の1本ウォッカ第3弾ということで、またウォッカを買われたんですね。もう本当に最近ウォッカハマってますね。ああ、これウィルキンソンのウォッカですね。はいはいはいはい、私これまだ飲んだことないんですよ、ウィルキンソンのウォッカ、うん、ウィルキンソンってどうしてもなんか炭酸のメーカーって感じがしますけれどもね。はい、まあ、ウォッカも出しているということですね。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーは、少なめですけれども、皆さんありがとうございました。はい、今週のいっぱいコーナーでした。
猫のしっぽ、
てて猫のしっぽ機の皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
手とって手とって取ってたて手ってと取ってたて手ってと。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、3月18日シンジミーちゃんから春を一つ見つけましたということで、これはインスタグラムですよね。はい、インスタグラムにいただきましたが、これは、これなんでしょうね、なんだっけなこれなんか美味しそうですね、美味しそうなのですけど、これなんという草なんだろうダメだわ、そうこういうのにね、非常に疎いので、はい、また教えてください。吹きのとうじゃないよね春のあれなんだけど、違うよねこれね、なんだっけな。はい、ありがとうございます。もう全然ダメダメですねはい、それに対して岩成さんが、この前摘んで天ぷらにして食べましたということで、 天ぷらにして食べるものなんですか。これなんだっけな。でも確かに天ぷらにすると美味しいですよね。はい。そして3月21日ケンジさんから192回全編拝聴。スギ花粉症が言われて半世紀は経過のようはてなと。人間だけでなく猿が鼻水垂らしている映像もニュースで放送され科学的医学的にも解明されてきましたと。対症療法から根治療法に加速してほしいものですということですね。はい、ありがとうございます。続けてケンチさんから192回後編拝聴。188回191回のおまけもということで、最後のところは聞いてませんでした、失礼しました、恥ずかしながら大体が抜けてるところが多いものでということでいただきました。いやいや、ありがとうございます。これはですね、あえて分かりづらくしているので、本当にね、おまけは気がついて聞いていただければラッキーぐらいなつもりでいます。全然ね、気がつかれなくてもそれはそれで謝っていただくのは逆にこちらの方がねちょっと恐縮してしまうわけですけれども、全然そういう意図はないので、わざと分かりづらくおまけがついてるかついてないか分からないごまかして気がついた人だけ聞いて喜んでくれればいいかなというね、ちょっといたずら心でつけてるもんですから、あまり気になさらずにというか、すいませんでした、あまり気を使わせてしまいましてですね、はい。でわざわざ、最後のところ聞いていただいたということでありがとうございます。何にもねちょっと反応がなかったんで寂しいなと言って愚痴を言っただけで、そんな感じで、だいたいエンディングが終わって、猫の尻尾ってもう本当にオープニングとエンディングで挟まれてて、でその後無音の時間が結構あると思ったら多分おまけがついてるというふうに、理解していただければこれからはいいのかなと思います。はい、あえてそういうふうにしてちょっとね気がつきづらいようにしてやってました。はい、ありがとうございます。これからもちょっと気が向いたらそういういたずらというかですね、半分そういうのをちょっと楽しみ、編集の楽しみとしてやっていきたいかなと思ってたりもします。はいはい。そして3月22日にタトさんからここ数年ひどかったんですがなんか花粉症治ったみたいということで、逆に 治るパターンというのもあるんですね。はい、ということでタトさんおめでとうございます。花粉症治られたということで、もうなんか免疫ができたというかあれだったんでしょうかね、慣れてきたっていうことなんでしょうかね体が。でもね本当アレルギーというか花粉症とか辛い人は辛いですよね。特にちょっとあまり前回その花粉症とアレルギーの話の時には詳しく話しませんでしたけど、本当にアレルギーというのはもう生死に関わる場合がありますので本当に注意が必要だと思いますね。いい加減にね扱わずにもう本当にアレルギーっていうのが分かった時にはもう真剣にちょっとアレルギーというのは取り込まないと本当にアナフィラキシーショックというかですね、呼吸困難で死に至るという場合も当然ありますんで、あとショックで死に至るというすごい怖いことがあるので、その辺しっかり話せしをすればよかったなと思って今ちょっと補足をしているんですけれども、前回の補足をさせていただいてますが、本当に花粉症も大変なんですけど、アレルギーというのは本当にこれは十分注意しないといけない大変なことだなということを、いろいろ話を聞くにつけ痛感しています。はい。そして、新地美ちゃんから、まだまだこたつから出れにゃいということで、これはインスタグラムですかね、はい、にいただきましたが、これさくらちゃんかな、どっちかな、こたつにびっちり入ってますね。なんかあったかそうでいいですね。はい、はい、ということで、お便りコーナーも道ばかめでしたけれども、今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということで、今日は9月の25日土曜日に、珍しく今日も、自宅、リビングスタジオから収録してお送りしております。オープニングからエンディングまで一気に一本撮りで、一本撮りというか一回で、コーナーごとに分けて一気に撮りましたけれども、はい、たまたまちょっとね、嫁ちゃんが、娘と一緒に、娘のジーンズを買いに行くということで出かけたので、まあ、この隙に収録してしまえと。いつものマイカスタジオではなくて自宅スタジオで、まあ、リビングでのんびり、収録をしているわけですが、まあ、やっぱりね、ちょっといろいろ音が、外の音が入ったりとかして、聞き苦しい点とかあったかと思いますけど、ご容赦ください。はい、ということで、いつものエンディングいってみたいと思います。はい、次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。